はい、クラブ369へようこそ。みゆきです。
クロケンです。
あ、おいのイルカファイナルアンサーです。
はい、はい、ありがとうございます。それでは、はい、最終日というか金曜日になりました。最後は特にないんですけど、これといったトピックスが、はい、ちょっと話したいことをそれぞれということで、さっきクロケンが言ってた、
ああそうですね、ちょっと、はい、最初から話すと、
はい、
そのニューワールドオーダーっていうその、
はい、
世界秩序、はい、まあ、世界が一つになろうぜみたいなやつがあるんですけど、
はい、
その今一応もう現そのオカルトとか都市伝説の世界じゃなくて、現にそういう世界なんですか、世界政府作ろうぜっていうのがもう案として出てて、これ世界政府ができるとどうなるかっていうと、まあ僕もちょっとあんまり下調べしてないんでまだ浅いんですけど、要はその国がなくなって世界一つになろうぜっていうことちゃうかなっていう。で結構その世界一つになると、もうそれこそ完全にもう奴隷化が進むからあかんっていう意見もあれば、まあいいんちゃうっていう意見もまあ両方あるんですけど、僕は世界一つになった方がまあそのいろんな国があって、いろんな国のトップの人が立って、その人がその国の人たちをまあ操ってって言ったら言い方は悪いですけど、
管理してね、
言葉選ばなかったら、はい、情報操作して、でどことどこの国が喧嘩してくれたらここが儲かるから、じゃああなたこことここ代理戦争をさせてくださいよっていう、その軍事作戦ですか、なんかそういうややこしいその裏の裏とかそんなもなくて、誰が操ってるっていうのが一目瞭然というか、あ、この人たちに僕らはいろいろされてんねやっていうのが分かるんで、世界秩序が保たれてトップが一人になる方が僕はいいんじゃないかなっていうふうに今の現段階ではそう思ってるんですけど、二人はちょっとどう思うのかなっていう、これに対して、
みゆきさんはどう思うんですか。
いや、今バッとググった時で、私初めて聞いて、それを、
はい、
これが本当ならめちゃめちゃいいなと思いますけど、やっぱりその悪い分子っていうのはどこかに存在するから、こんなにうまくいくのかなって思う。
いい人が上に立ってくれたらいいですけどね。なんかその上の一個の席をみんなで取り合いみたいになって、また内部戦争とか起こったら悪いことですしね。
うん、元エイシス、イングランドなんだこれ、提案したのが。
あ、そうですね。でその、まあ、トップの人がよく映画とかで圧倒的権力を持てば平和が訪れるっていうのがなんかいくつかの映画であるんですけど、う
ん、はい、
果たしてそうなのかなとも思うんで、まあ、何とも言えないんですけど、僕は今のところそっちに傾いてますね。なった方がいいんちゃうかっていう、
うん
う
ん、圧倒的権力ってことはそれがいい意味なのかどういうことなんだろうね。統治するための力ってどっちとも取れるからね。
ああ、
うん、
うん、ドルさん的にはどうですか。
私はですね、まあ、圧倒的権力って聞くとあれですね、はい、まず言い方変えると下から上に見ると圧倒的権力って感じですけど、逆に上から下に見ると奴隷ってことですもんね。
はい、
だからその何ですかね、僕自身その、まあ、いわゆるそのニューワールドオーダーって、
はい、
ワンネスって言葉あると思うんですけども、それこそ、はい、一人はみんなのために、みんなは一人のためにじゃなくて、なんて言うんですかね、その一つになる全員が、はいはい、だからまあいいとは思うんですよ、
はい、
その通貨も一つにするとか、人種も隔てて壁をなくすとかも、はい、まあ一つになるってことじゃないですか、
はい、
要は今までの三角形から円になろうっていう話なんですね、
はい、
まあ手つないでじゃないですけど、
はい、
でなんかそれをまあどっちサイドからも見ても言えることなんですけど、それこそ、
はい、
そのワンネスって考え方が嫌な人たちからすれば、
はい、
じゃあスポーツとかはどうなんのとか、
はい、
例えば単純に勝ち負けが決まるもの、
はい、
もうそんなんとかだって何上勝ちと負けっていうこの二極化をの話じゃないですか、
はい、
そんなんとかどうなんのとか、はい、そういうことをすると、何また裏でどうのこうのひっくり返すやつが出てきてとか、
はい、
でもしかしたら誰かが裏切るかもしれないとか、
はい、
言うわけじゃないですか、
はい、
ワンネスを否定する人たちは、
はい、
まあ、僕的にはどっちでもいいです。
あ、
今のまんま言ってもいいですし、
はい、
むしろその ね、ワンネスになってニューワールドオーダーがいい風になってもいいですし、はい、でもそのいわゆるニューワールドオーダーってそれこそ はい、あれじゃないですか、
はい、
今の世界政府があのどっちを最終的に言いたいのか分かんないんですけど、
はい、
いわゆるニューワールドオーダーっていうのはあの人口を削減してピラミッドを作って、
はいはい、
あの上層部だけが生き残って下はもう全部奴隷っていう考え方が、
はい、
あの NWO なんですよ、
はい、
でも今その世界政府が言ってるワンネスっていうのがそこじゃなければいいと思います、単純に。
じゃあもう上次第って感じですかね。
うん、でその上に立とうとしてるのがおそらく、はい、まあ、あのトランプさんであったりプーチン大統領であったり、はい、あと今イギリスの首相であったり、
はいはい、あ、そうなんですね、イギリスの、
う
ん、
そうだってあのそれこそね3月か3月頭にあれから抜けたからね、はい、あのだったっけ EU 加盟国から抜けたから、
はい
はいはい、そろそろ動いてるんじゃないかなって。
ああ、なるほど。
うん、思うんすけどね。
どうなんすかね。なんかその僕らってでも上が変わってあの何ていうんですかね、もう壊滅的に変わることってあるのかなって思うんですけど。
うーん、どうなんやろね。あ、そのマネーロンダリングみたいな感じじゃないけども、
はい、
一気に変わるってことはないと思うけど、徐々に徐々にこう、
あ、じわじわ、
あの、うん、じわじわ目の当たりにしていくんじゃないかなと。でも下に行くほど、はい、下に行けば下に行くほどその変わったことに対してはあんまり薄いっていう、
はい、
うん、
だって今ですら自覚してる人少ないじゃないですか。
そう
例えばコロナの問題で水面下で種苗法とか、うん、いろんな別の法律が決まりそうになってるっていうことに目がやっぱいかない方も何人かはいるじゃないですか、
ね、
少なくないと思うんですけど、
うんうんうんうん、
だからあのもう僕らのこの生きてるこの層ってあんまりその上が変わったところで変わらないんやったらその、うん、まあもっといい感じになる風に誰か一人がまとめてくれたらどうかなっていう、
一気にどうせったら一気に変わってくれって話やね。
はい、はい、
それが一番いいんやけどね本当はね。
うん、なんかちょっと前までこんな風になると思ってなかった人たちは、
はい、
今こういう風になって目の当たりにして、でもその次例えばその 5G がとかまた次の問題が出てきた時にまた軽視するわけでしょ。なんでこんなに繰り返すんだろう、はい、同じ過ちというか、
はい、
その根深すぎるよね、そのマインドコントロールじゃないですけど、
はい、い
や真に受けないっていう性質。
いやほんまにそうです。と、まあ、特に日本人はやと思いますよそれは。
そうですよね。
うん、だって海外の人の方が、ね、すごくそういう政治に対して目向いてるし、やっぱ嫌、はい、なこと嫌って言うし暴動を起こすし、
はいはい、
日本人は嫌なこと嫌って言ったところで、
はい、
もう全然他のことにシフトチェンジしてるんですよね、
はい、
フォーカスが、はい、バラエティ番組に行ってるんですよ、
はい、
気持ちが、
はい、
だから結局楽観主義じゃないんですけど、
はい、
なんか根がもう楽しいこととか、なんか自分が今、なんかやって、はい、まあ現実から目を背けたい人が多いんかなって。
現実逃避が上手い人が多いですよね。まあ娯楽が多いっていうのも一個あると思うんですけど、うん、なんかそのストレス溜まったら飲みに行くとか。
はいはいはいはいはい。
なんか、
でもね、
はい、
今回のコロナに関しては、ちょっと、友達と話してて、あーって思ったのは、家族がいない人とか、自分一人住んでて付き合ってる人もいないとか、はい、今日本ってその核家族じゃないですけど、おじいちゃんおばあちゃんと住んでる人が少ない。うん、だから、自分一人がかかった後で、軽症で済むならっていう考えの人が多い。でも大切な人がいたら移したくないじゃん。たとえペットでも。はい、
うん、
だから、まず自分を守ることにつながるんだけど、うん、
はい、
比較的、あ、この人家族いないんだなって、だからこんなに軽視してるんだなっていう印象だな。うん、うん、ね、やっぱイタリアとかすごく、はい、おじいちゃんおばあちゃん大切にするっていう文化がある、
はい、
うん、
キスハグももちろんだけど、そうやって家族で食事をとったりっていうことが文化として多いから、やっぱ爆発的にあんなに死者も出ちゃったのかなっていう見解もあるし、
はい、
うん、文化背景もあるかもしれないですね。こういう人との関わりがすごく薄い
まあそうですね。だってあの特にまああの言ってしまえば我々どっちからというと都内に住んでるわけじゃないですか。
うん、
まあ、繁栄しているような場所に住んでいて、
はい、
なんかやっぱり僕なんかは田舎から出てきたんであれなんですけど、やっぱり都内に住んでるとあの家の近所の人とかご近所付き合いってまずないんですよ。
そうですね、はい、基本的にはないですよね、はい、
まずもう挨拶しないじゃないですか。あ、まあでも、うん、なんかあどうもぐらいはするかもしれないですけど、わざわざ引っ越してきました、はい、なんとかと申します、よろしくお願いしますみたいなないわけじゃないですか。
今やんないんですってね、はい、引っ越し挨拶、
はい、でしかも誰だいたいまあ実家に帰ってると、
うん、
よく自分の親から話聞くんですよ。誰々さんのとこ、はい、ああなったらしいでとか、
は
い、どこどこのとこああらしいわみたいなとか、話がもう回覧板みたいに回ってくるんですけど、
はい、
なんかそういうなんもないじゃないですか、うん、都内とかこういうところって、
はい、
だから誰かがこう言ってたらしいわっていう話もないってことは、もうすごい他人に興味がないんかなと思って、まずそんなことよりも生活が先に来てるから、
はい、
いい人もいるけどね。
あ、そう、もちろんもちろん、ね、もちろん中にはいい人もいるんですけども、はい、でもその余裕がない社会を作り出した人って誰なんていう話じゃないですか。
はい、
本当に余裕がないよね、はい、お金の余裕が心の余裕じゃないけどさ、は
い、いや本当に、はい、でわーってストレス溜まって、
うん、
で会社でもねそういう扱い受けるからストレスは溜まって、みんなに飲みに行こうっつって、
はい、
わーベロベロなって、おらおいおいみたいになってっていう、
はい
ね、なんかあのね、その感じってまあその時はいいんですよ多分。その時はそれではけ口になってて、うん、本人がいいけど、その結局根本が解決しないんですよそれって。
だから今回のそのやり方って分かったよね。あのお金配ることでそれが解決するのかは分からないんですが、
はい、
どこに焦点を当ててこの国を立ち直そうとしてるのか、
はい、
人の心がまず豊かにならないと、そうやってどんどんギスギスしてっちゃうでしょ。だからその世界政府とかも、政府の当時の仕方がそうやって人の幸せ幸福度っていうのをちゃんと重点に置くんだったら全然ありだけど、はい、今の日本って本当に、はい、本当になんか国民に厳しいじゃん、
うん、そうですね、あの人に優しくじゃないけど、
そう、うん、芸人 税金を払え、お金は返しとけ後でとか、
はい、70歳まで働けとかね、
そう、
はい、いや、マスクは2枚だぞって、
はい、いやマスクのやつもそうなんですけど、そのなんか僕らのこと試してるのかなっていう、その統計取ったりとか、うん、もしマスクに巻いてたらどんな風に怒って、うん、あのどんな風にあの周りから目をそらせれるかとか、あのそういういろんな右往左往さして、僕らのことをちょっと統計今見てるんちゃうかなって、まあいい意味でも統計見て、あこうなるんやったらこれが最善の策なんやなってやってくれてるんかもしれないですけど、
うん、
いや
でも、まあ、どう考えても最善の策じゃない。だって WHO が、はい、あの布製のマスクはあの 95% 意味がないって言ってるぐらいのものを、はい、あのじゃあ1世帯に2枚だけ配布しますねって、もう
洗い方まで
どうかってて、そう、あのもう突っ込みどころしかないというか、
はい、
でもさ、なんか WHO もあんなになっちゃったからさ、はい、本当に今誰を信用していいか分かんないみたいな声もあったりして混乱してるよね。
だからあれですよね、それこそまあ、いろんな、ね、普段から言ってることじゃないですけど、
うん、
いろんなところからやっぱり知識を得て、でそれを点で置いといて、うん、その時になったらあの発動させるっていうのが一番
本当本当。でも確かにそれに関しては正しいと思う、はい、ノノマスクはウイルスが小さすぎて透過するっていうのは、
はい、
うん、正しいことだと思う。でも布にはいって、はい、ごめんね、はい、その報道に聞い取られすぎて多分、はい、あの多分それがちょっとキャッチーなだけで結構対策としては普通だと思うんだよ、
うん、
だからそのツイッターも危ないなって思ったのが、そのやっぱ面白いじゃん、布2枚ってなんか千鳥出てきてさ、
はいはい、
なんか大喜利始まっちゃうみたいなさ、めっちゃ引っ張られちゃうけど、
はい、
まあ全然そこを無視すれば給付金も出るし、お魚券とかよくわからないけど、
はい、
うん、お肉券とかね、
うん、でもあれってその県にするのはちょっとナンセンスだけど、企業にお金を回すっていうのは民間にもし降りてくればありだと思うんだよね。
あ、二次的
に。ただその、ただその、あの畜産関連と水産関連の会社が、うん、その辺とズブズブやったらどうしますっていうのが出てるんですよね。
そうなの。 だからクリアじゃないなっていう、
はい、だから多分いやほんまに僕らが思ってる以上に、
はい、
あの数多くの、結社連合とかいろんな人たちがいると思う、うん、いろんな思想を持った、
うん、
トップにその人たちが自分の都合のいいようにいいように回そうとしてるからこういうわけのわからんことが起こってて、
うん、幸せが
なんかね YouTube のコメントでコロナの動画で、
はい、
中国一丁前にウイルスだけオリジナル作りやがってっていうのあったんだけどめっちゃうまいこと、ね、うまいこと言うと思って
メイドインチャイナやっぱね世界に配布されるのはやっぱメイドインチャイナかもしれないですね。
さすがですね。
まあ、怖
でも本当今回のことでその国単位だけではなくて県その何県が本当に国と戦って自治体として国民のために市民のために頑張ってくれるってるっていう姿勢のとこも現れたから、
はい、
どこに次引っ越そうかっていうのはもう目処が立ったっていう人もいるし、
まあそうですね、まあ、でこれでですよ、うん、仮に次の選挙で自民党が勝ったら、
うん、
ほんまにおかしいことだと思いますよ。
いやそれは本当に起こ
った。マジで、
まあね、うん、
だってもうえそれでも応援しますかじゃないですか、
うん、
どう考えてもも
うギリギリ、ね、うん、
いやもうギリギリで、ね、もう超えてますよ
近い未来も黒か白か分かりますね、はっきり。
いやほんまにマスクを2枚配布させていただきたい所存でございます。
所存
で私先日トランプ大統領と会談をして
時差すごいな、
所存でございますであります。
海外所存
でございます。すいません
なんか言葉もさ、そのなんか謙譲語と尊敬語みたいのがなんか入り混じってさ、何言ってんのか結局わかんないみたいな
回答も、
もうちょっとフランクでいいから。
誰、岡田さんでしょ。岡田さんルール守んなきゃダメだよとか言って最後にやばみたいなやばお前もルール守るよ、ルール守る前にお前言ったこと守れよみたいな
あとワクチンの開発も今どんどん日本でもオーストラリアとかでも進んでて、
はい、
やっぱちょっとそのワクチン競争みたいなのも見てみるといいかも、これから。
ワクチン競争、
うん、立憲とか出てきそうな感じする、はい、コロナのワクチンね。
はい、
まあ、いろんなもの作ってってことですね。
そうですそうです。あとはなんだっけな、あ、 BCG 打ってる国は比較的少ない感染者数で、もうこれは相関関係だからあくまでも予想だけど、なんか関係あるんじゃないから BCG 推奨国が、
うん、ありそうですね。でもそのちゃんと結果が出てるんやったら、
うん、面白いなと思う。
ただその志村さん亡くなりはったじゃないですか、
うん、
うん、
志村さん亡くなったのが29日でしたっけ、3月の。
そう、夜11時、うん、
そうですよね。その次の次の日ぐらいから爆発的に感染者が増えてるんですよね、
うん、
これどこなんかなって。
あのね、 PCR 検査だっけ、
はい、
はい、
あれがすごい今4時間とかもともとかかってたのが今1時間とか最短35分でできる機械が出てきてて、
はい、
手軽にはなってるんだよね。だからそのもしかしたら効率が良くなって数字が出てきただけなのかもしれない、もともと感染してた人が、
うん、
で規則上は、まあ、分かりやすくなった
っていう、はい、
そう、規則上は感染したら隔離しなきゃいけないっていう法律なんだけども、はい、その軽症だったらさ、もうウイルスだからインフルエンザだろうが何だろうがやっぱ家にいるっていうのが当たり前じゃない、
はい、
だから軽症だったら家にいてくださいって検査するまでもないみたいに今なってた。で、検査したいって気持ちももちろんわかる。でも、
はい、
検査してその隔離してもらったところでお金もか、はい、収入もその間なくなるわけだから、その人にとってはもしかしたら仕事復帰もできなくなるっていうことで、検査して陽性ですって言われたくないから隠すみたいな人もいるわけじゃない、
うんうんうん、仕事なくなったら嫌ですからね。
そう、うん、自分がその黒か白か判断されるっていうことが本当になんかいい悪いって言っていいか大変だけど、
あといいですよ、はい、
トム・ハンクス あのトム・ハンクスって言うとアレステッド逮捕っていうのがやっぱ 出てくるっていうのが、
はい、
ちょっと前に話題になって
で、はい、でも逮捕されてるんですよ、
はい、あれはそうあのことを追って説明するとさ3月の12日かあたりにまず感染したオーストラリアで夫妻が感染したって報道出ましたよね、
うんうん
はい、で2週間ぐらいで隔離してその時はいつ感染したかは言ってない、なんか12日に明らかになっただけ、
はい、
でも29日ぐらいに帰ってきたよみたいなトム・ハンクス夫妻帰国みたいな報道になったんですよね、はい、
うん、
無事で12日からその29日だとしたら明らかに短すぎるしその日本でも、ねはい、野球選手とか若い方がなってて少なくとも2週間以上は自宅で療養ってなってる中で、
はい、
すごく気軽にジェット機で帰ってきてしかもその迎えに来たみたいな一応体としては偉い人たちがお出迎えに来たんじゃないかみたいな、はい、隠し撮り写真がネットでアップされていますよね、うん、でそれが防護服も何も着てないから、
はい、
もしかしたらいやそうですよもう何もしてへんだからもうかかってもいいひんしそもそも
それをそうコロナを建前としたで逮捕なんじゃないかみたいな、うん、で英語で、ねはい、検索するとそのカリフォルニアの刑務所で収容された人の名前が発表されてて、はい、そこには、ねはい、誕生日と年齢と本名が一致する名前が載せられていたと、
はい
はい、で私インスタグラムでそのトム・ハンクス本人とあと奥様のリタとあとチェット・ハンクスって、
はいはい
はい、
息子っすねあの行かれた息子、はいはい、
の見たらやっぱすっごいんですねコメントが、うん、その日本人がテラスハウス見て、はい、あの誹謗中傷をインスタに書くぐらいの量でペドペドペドみたいなお前の父ちゃんどこ行ったんだよとかそのジェイルだろうみたいな、はい、早く顔出せよみたいな、はい、その奥さんの方にもコメントがめちゃめちゃ誹謗中傷が来てて、はい、アメリカの人ってなんかすごいこうもう認知されてることなんだってトム・ハンクスが小児性愛の、ね、
うんうんうん、
罪でっていうことを、うん、
はい、
まあ、でも多分それめっちゃ最近やと思いますよみんな認知しだしたもん。
あ、そうなんだ。
それこそあのQアノンっていう人たちが、はい、いろんな情報をいろんなネットにばらまくって、うん、でそっからみんなが信憑性得てきてっていうことなんで、
はい、
あ、ちょっと前にね、はい、サラ・ルース・アッシュクラフトさんって女の人は私が13歳の時にトム・ハンクスに父に売られて、
はい、
エプスタイン島出たのか分かんないけど、うん、レイプされたと告発したのがちょっと前に話題になってそこからってのもあるかもしれないんだけど、
ああ、はい、
これは普通になんかでニュースになってるタブロイド紙とかで
多分ニュースに上げられるようになったのもなんかそういう人たちが多分動いたから、うん、ようやく公に出せるようになったんやと思いますよそういうのも、
ね、ちょっとね、うん、はい、で言ってたそのチェット・ハンクスのインスタに赤い指輪つけてるとかあって、はい、それはあれこれドルさんが言ってたエプスタイン島のペドフィリアがつけるあれかなみたいなのもあったりして
好きなんですよルビーの指輪が彼らは、まあまあまあ、
でも、まあ、トム・ハンクスに関してはその、まあ、ゴシップだから私からしたらどうでもいいんですけどたまたま見つけたただそのインスタで本当に3月の18日以降かな本人の写真が載ってないんですよね奥さんのストーリーにも、はい、あの旦那さんと載ってないし、
はい、
からちょっと普通になんていうのゴシップ情報として、まあ、見てようかなみたいな感じ、はい、
あ、
ね、あんまりねネガティブな方にね聞い取られても無駄なんで
そうですねそれ楽しく考えましょう
そう楽しく、はいあのどうかなみたいな感じで、はい、言ったらいいかなと思います、う
んはいはい、
それでは、ちょうど1週間できたよかったお疲れ様です
お疲れ様です、
はい、じゃあまた来週もこんな感じでやっていきたいと思いますので、メールアドレスを公開していて目安箱は閉鎖しました閉じましたのでぜひ何かございましたら、はい、メールでご感想など送っていただけると嬉しいです
はい、
はい、それでは格言いきます歴史的なことに対する無知とかいうのはいずれしっぺ返しが来る by 宮崎駿
それではありがとうございます、
はい、さようなら
さようなら
さようなら